広報伊万里第802号2020年12月号です。野山の木々を美しい秋色に染めていた紅葉もすっかり葉を落とし、初冬の佇まいになりました。師走らしく冷え込んでまいりましたが、皆様お変わりございませんか。今月の表紙は給食のカレーをはじけるような笑顔で食べている写真です。いただきますの合図と同時に佐賀牛カレーを頬張る立花小の児童たち。11月13日黒川幼稚園や市内の小学校中学校で佐賀牛を使った学校給食が振る舞われました。この日は楽しい給食が待ち遠しく、格別においしくいただいたことでしょう。
主な内容、トピックス、特集、住み慣れた町で元気に暮らす、伊万里市のこの1年、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会、人の動きとなっています。トピックス、10月25日、市街地で伊万里の秋の風物詩、疫病収束を願い伊万里神社御神幸祭伊万里トンテントンの本祭りがありました。通常4日間の日程を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため2日間に規模を縮小、担ぎ手が密集密接するのを避けるため荒みこしとだんじりが組み合う合戦を中止し、巡行も4機のみこしを軽トラックに乗せて実施。天気に恵まれたこの日、約200人の氏子たちは伊万里商工会議所前広場までの約1キロを往復。法被と揃いのマスクをつけた男衆が隊列を組んで練り歩く姿は壮観。長さんやあらよーいとなの掛け声が沿道に響き渡りました。広場に到着後、巫女舞や合戦の代わりとなる喧嘩太鼓が奉納されるなど、厳かに神事が執り行われ、事前の告知がなかったにもかかわらず多くの観客が詰めかけました。
特集、住み慣れた町で元気に暮らす。我が国の65歳以上の高齢者数は3617万人で、総人口に占める割合は 28.7% となり、過去最高の更新が続いています。また100歳以上の高齢者数は8万450人となり、50年連続で増加しています。伊万里市における65歳以上の高齢者数は1万7149人で、総人口に占める割合は 31.7% となっており、約3人に1人です。100歳以上の高齢者数は42人と、人生100年時代が到来しつつあります。今回の特集では、市社会福祉協議会職員の山本夏子さんと南あゆさんが、市内の元気な高齢者の皆さんに元気に暮らす秘訣を取材し、地域や人とのつながりを深めている高齢者の活動などを紹介します。仲間と楽しく過ごす陶芸教室、毎週木曜日、老人福祉センター生きがいと創造の家で陶芸教室を開催しています。60代から90代の18人が参加し、茶碗や湯飲み、花瓶など自由に作品作りを楽しんでいます。対象ごと、愛好会員は10人程度で、月2回老人福祉センターで練習しています。仲間と一緒に青い山脈や高校3年生などの懐かしい曲を奏でています。老人福祉センターことぶき荘。老人福祉センターは60歳以上の人が健康増進や教養の向上、レクレーションのために利用できる施設です。囲碁やカラオケ、健康麻雀、対象ごとなど、いろいろなサークル活動に利用できます。開館日時、月曜から土曜9時から4時半日曜祝日および12月29日から1月3日は休館します。大浴場、月曜から金曜11時から3時男性用と女性用があり、毎日約30人が利用しています。 入館料1日当たり20円。市街の人は1日当たり50円。老人憩いの家も利用してください。カラオケや舞踊、健康麻雀、オカリナ教室などのサークル活動に利用できます。波多津老人憩いの家、大川老人憩いの家、山城老人憩いの家。生き生き100歳体操。市では介護予防のため、生き生き100歳体操をコミュニティセンターや自治公民館などで実施しています。黒川コミュニティセンターで開催された生き生き100歳体操を取材しました。この日は体操の前に認知症ミニ講座があり、久留米大学医学部看護科の石橋由依さんと工藤由美香さんが手書きのイラストやクイズを交えながら講話をしました。参加者は楽しみながら熱心に聞いていました。地域で支え合う買い物支援モデル事業がスタート。松浦町岳坂区で生活の中で困っていることを調査した結果、買い物する店が少ないことと公共交通が不便だという意見が多く聞かれました。そこで岳坂区とその近隣の地区を対象に買い物支援モデル事業を7月にスタートし、月に2回実施しています。社会福祉協議会のワゴン車で利用者の自宅まで迎えに行き、松浦町内の店舗や市街地のスーパーなどを守ります。買い物の後は自宅まで送ります。社会福祉協議会の井出良太さんに聞きました。利用できる人は岳坂区及びその近隣の地区に居住している65歳以上の人。自分で車の運転ができないなど買い物に出かけることに困っている人。自分で車の乗り降りや店内の移動ができ、レジで支払いができる人。今後の展望。現在は社会福祉協議会の車を使用し、運転手や付き添いも社会福祉協議会の職員が行っていますが、将来的には地域の皆さんが互いに助け合う地域の中での支援体制づくりを目標にしています。高齢者ふれあい生き生きサロン。現在市内には56カ所のサロンがあります。サロンでの活動は参加者同士が自由に決めることができ、健康体操やレクリエーションなど様々な活動が行われています。サロンを始めてみたい人は社会福祉協議会に相談してください。解説のアドバイスをします。上野山サロン気楽会を取材しました。会の名前は気楽に集まって楽しんでもらおうという思いから付けられました。この日はネイル体操でおしゃれを楽しみ、輪投げでリフレッシュした後はみんなで童謡を歌いました。多くの世代との交流を深める。二里町絵手紙教室。平成15年にまちづくり推進事業の一環としてスタートし、毎月第3水曜日に開催しています。二里小学校の児童に4人のスタッフが指導し、季節の花や食べ物を描いています。子どもたちに教えることよりも交流することが楽しい。子どもたちの笑顔が元気のもとになっています。自分ができることを生かす。ボランティア連絡協議会は昭和59年に発足し、現在85団体、福祉施設を含むが加入しています。主な活動は市民図書館の清掃や情報誌の発行、ボランティア祭りの開催などです。この中では多くの元気な高齢者が活動し、支えられる側だけではなく支える側としても貢献されています。取材した団体の活動を紹介します。伊万里手話の会。昭和51年に国民体育大会が佐賀県で開催されるのに合わせて、各地区や学校などで手話講習会が開催されたのをきっかけに、サークル団体を発足し、共に歩むをモットーに、聞こえない人たちと一緒に活動をしています。会員は30人で、毎週木曜日に定例会を開催。講演会やイベントなどでの手話通訳を務めるメンバーもいます。お化粧ボランティアスイートピー。平成12年頃に 化粧品会社の活動に参加して自分たちも同じような活動をやりたいと思い、メイクの仕方を教わりながら知人に声をかけ、メンバーを増やしました。福祉施設を訪問し、高齢者にメイク体験をしてもらうお化粧セラピーを行っています。平成7年から毎月情報誌やお元気ですかを発行しています。定期的に集まって編集作業を行い、市民の皆さんにボランティアへの興味や関心を深めてもらうように、ボランティア団体の活動やイベントなどの情報を掲載しています。仲間づくりの輪を広げよう。きっかけは老人クラブ。市老人クラブ連合会は地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。現在の会員は3339人で、各地区の老人クラブが25クラブあります。老人クラブの活動、高齢者の健康づくりや介護予防活動、園児や児童生徒との世代間交流活動などを行っています。グラウンドゴルフやゲートボール、カラオケや園芸交流会など趣味や特技を披露する発表会も開催しています。地区各町老人クラブでの主なものを紹介します。畑津町、畑津小学校の児童と米作り、田植えや稲刈り、二里町、昔遊び、竹馬や水鉄砲など体験や門松作り、大川町、小学生と一緒にウォーキング、大川地町、伝統行事を継承するため毎年1月14日に大川地保育園とモグラ打ちを行っています。ボランティア活動、各町クラブでコミュニティセンターの清掃や花壇の花植え、草取りなどを行っています。また市民の交通安全を願ってマスコット人形を手作りしています。老人クラブ連合会中島薫会長に聞きました。年を重ねても健康で元気にをモットーにしています。老人クラブでのさまざまな活動を通して仲間が増え、生きがいや健康づくりにつながっています。私たちと一緒に楽しくクラブ活動をしませんか。対象は原則60歳以上の人です。問い合わせ先、老人福祉センター内市老人クラブ連合会事務局、電話 22-7108。 取材を終えて、今回市内で活動しているさまざまな団体を取材し、住み慣れた地域で元気に暮らす秘訣を知り、集いの場が地域の支え合いにつながっていることが分かりました。対象ごとや陶芸教室などの趣味の活動、ボランティア活動、サロン活動など、人と人とが触れ合い、笑い合いながら、さまざまな活動の中でお互いが元気になっているような印象を受けました。今後も社会福祉協会では、皆さんの力を借りながら、人に優しい福祉のまちづくりを進めていきたいと思います。山本夏子さん、南あゆさんは話されました。特集の問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。
伊万里市のこの1年、令和2年、2020年もあとわずかで暮れようとしています。あなたにとってこの1年はどのような年でしたか？私たちが住む伊万里市でもたくさんの出来事や話題がありました。広報伊万里をもとに1年を振り返ってみます。掲載した主な出来事、昨年11月、市独自の朝の過ごし方を考える伊万里モーニングスタイル事業で朝食の絵コンテストを実施。12月、大坪町の NPO 法人伊万里八亀プランが地球温暖化防止に貢献したとして環境大臣表彰を受賞。1月、消防出初め式の式典終了後、有田川河川敷で小型ポンプ車による100口一斉放水を実施。広報伊万里を録音し、声の広報として届ける活動を続けている伊万里こだま会がボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞。2月、二里町3年の広津ルネンさんと2年の沢田桃亜さんが 全国の図書館を使った調べる学習コンクールで入選。大河内山の市川浩司さんが卓越した技能者、現代の名工を、久野川町の梶原まりえさんが伝統的工芸品産業功労者賞を受賞。3月、プログラミング教育推進の町を宣言。伊万里駅から二里町の住山地区までを結ぶ路線バス、住山線が運行廃止。4月、市役所の組織機構が変わり、地区、町の公民館がコミュニティセンターに。新型コロナウイルス感染症対策生活支援室を新設。5月、久野川町の肉用牛の牧場などを経営する松尾勝間さんが市に1000万円を寄付。6月、南畑共学館が初のオンライン高校説明会を開催。7月、食生活改善推進協議会が創立50周年記念誌を発刊し、市に贈呈。市民図書館が開館25周年を迎える。ガバメントクラウドファンディングによる資金調達をしていた唐臼小屋復旧プロジェクトが目標金額達成。8月、東京2020オリンピック聖火リレーのトーチを展示。9月、ドライブスルー形式の物産展、元気回復ドライブはしご大作戦 in 伊万里を開催。10月、第1号から66年を迎え、広報伊万里が第800号を発行。11月、コロナ禍の中で販売が落ち込む肉用牛農家を支援するため、市内の小中学校などで伊万里牛を使った給食を実施。覚えていましたか？いろいろな出来事。
みんなの広場です。11月2日、環境保全活動を行うクリーンの輪が手作りの環境啓発ステッカー50枚を市に寄贈しました。11月4日、伊万里消防署で火災初動対応協議大会があり、市防火協会などに加入する市内の7つの事業所10チームが参加し、119番通報や要救助者の救出などの迅速さや確実さを競いました。11月7日、イノピカコンサート in 河内の2020が東山城町河内のであり、荒木敦子さんがオカリナやケーナを演奏、和島静代さんが歌声を披露しました。同じく11月7日、玄海原子力発電所の重大事故を想定した県原子力防災訓練が実施され、伊万里地区、牧島地区の住民が参加しました。約50人です。11月8日、佐賀大学と連携した読書会の公開講座が市民図書館で開催され、佐賀大学教育学部准教授の辰田徹さんが一冊の本をきっかけに語り合う楽しさについて解説しました。11月10日、ストレスケアのための子育て講座1が市民センターであり、ストレスカウンセラーでソーシャルアロマテラピストの上中志乃さんがコラージュのワークショップをしました。11月11日、生き生き100歳体操ステップアップ講座が市民センターであり、前田病院理学療法士の斉藤祐樹さんと武雄市レクレーション協会会長の森恵美さんが健康寿命を延ばすための介護予防について講演しました。次はほがらかページです。10月26日、郷土を愛する心を育み地域に根ざした児童生徒を育成しようとテカピカ運動が実施されました。形成中の全校生徒と伊万里小6年生と牧島小の5、6年生の児童合わせて約360人が参加。松島東交差点から伊万里駅前通り商店街まで両側の歩道を学校の垣根を越えた60の班に分かれ、約1時間かけて たわしや雑巾を使って町を丁寧に磨き上げました。110メダル贈呈、浜町の尾形昭恵さんを10月29日市長が訪問しました。若い頃は市内の眼科で調理師として働き、5人の子供を育て上げました。85歳頃まで毎朝5時に起床し、近所のお寺に参拝、掃除に行ったりしていたという昭恵さん。友人と県外のお寺巡りに行くこともあったそうです。好きな食べ物はハンバーグ。長生きの秘訣は3食きちんと食べ、規則正しい生活を送ることだそうです。みんなで考えよう、多文化共生。多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら共に生きていくことです。現在市内在住の外国人は650人余り、総人口の 1.2% を占めています。県内では鳥栖市、木山町に次ぐ第3位です。これまで障害学習センターで日本語教室が開催されてきましたが、多くの外国人が居住する黒川町から約 10km も離れていることから、移動手段が自転車しかない技能実習生にとっては通うのが困難な距離となっています。彼らが市民として円滑な生活を送ることができるよう、地域日本語教育スタートアッププログラムを活用した日本語教室オーサム伊万里を黒川町を中心に開催する計画をしています。地域日本語教育スタートアッププログラムとは、文化庁が生活者としての外国人を対象とした日本語教室が開設されていない地域や空白地域に準ずる地方公共団体に対し、地域日本語教育の専門家を派遣することで日本語教室の設置に向けた支援を実施するもので、目的は各地に日本語学習環境が整備され、日本語教育の推進が図られることです。日本語教室オーサム伊万里とは、外国人居住者が市で生活や仕事をするには、日本語だけではなく文化や習慣などを知り、地域の中で円滑に適応するための方法を身につける必要があります。実生活の事例を通して学び、多様な年代の日本人と関わることによって、交流の楽しさと魅力を感じてもらう場です。令和2年度は、市内在住の外国人にわからないこと、知りたいこと、教えてほしいことをアンケートで調査し、日本語教室を黒川コミュニティセンターで12月から来年2月まで月に1回、計3回開催する予定です。このオーサムとは、英語で素晴らしい、最高、すごいの意味です。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、黒川町長尾の岩野健太郎さん、ひとみさんの次女みやちゃん、3歳6ヶ月。私はおままごとやリカちゃん人形で遊ぶのが大好き。好きな食べ物は唐揚げだよ。最近飼い始めた子猫のクロちゃんのお世話に夢中なの。ずっと抱っこして可愛がっているんだ。ママから一言。おしゃべりが大好きで人懐っこいミヤちゃん。お世話好きだから助かっています。これからもたくさん素敵な笑顔を見せてくださいね。伊万里のヤングウォーカー、松浦町旧ラギの岩橋信明さん、28歳。今年4月就農のキュウリ農家です。仕事で大変なことは、初めてのことばかりなので、わからないことが多いので、作業をしながら一つ一つ勉強しています。より良いキュウリを作り、収量を上げることを心がけています。目標は、 前年よりいいものをという気持ちで栽培していきたいです。趣味はスポーツ観戦、特技は剣道。市民へ一言、若い力と農業で伊万里を盛り上げていきたいです。哀愁の儚き夢や帰り花、哀愁の儚き夢や帰り花、聖羅俳句会田中文枝さんの句です。夕日より桜並木は裸気に、来たる春へと新芽育む。冬日より桜並木は裸気に、来たる春へと新芽育む。伊万里白露短歌会、古賀平さんの歌です。スポーツです。第73回県民スポーツ大会が10月17日と18日、佐賀市や多久市など県内26会場で開催されました。第43回市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が10月24日と25日、国見台野球場で開催されました。伊勢地区中学新人卓球大会は11月7日国見台体育館でありました。12月の市民スポーツ、6日日曜高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、12日土曜日の用心グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで開催されます。東山城町出身のプロサイクリスト牧瀬翼さんにインタビューします。30代でしょうか。日本女子ロード競技の第一人者であり、ベルギーとベトナムのチームに所属。新型コロナウイルス感染症の影響で東山城町に帰郷しておられるのでお話を伺いました。海外で春先にあるレースはここ大川内山と同じ石畳で、雰囲気がとてもいいですね。伊万里周辺でのトレーニングは信号が少なく、平地もアップダウンもあるのでトレーニングに最適です。伊万里以外では練習中に声をかけられることもありますが、こちらではほとんどありません。ロードバイクがもっと浸透すればいいですね。新型コロナウイルス感染症が落ち着けば渡航します。いつまで競技をやれるか分かりませんが、やり尽くしたと思ってやめられたら最高だと思っています。笑顔が素敵な牧瀬さん、世界を舞台に頑張ってください。代わって教育と文化です。その人自身を大切に。ある住宅会社の調査で、佐賀県が全国一のイクメン県になり、妻が評価する夫のイクメン度の項目でも1位となっています。コロナ禍でのストレスやドメスティックバイオレンスの増加が心配されている中、妻が夫の家事や育児への貢献度を認めていることは喜ばしい限りです。この調査によると、男性の育児休業取得率は昨年の9.6% から 12.8% へと増加。20代から30代の若い世代を中心に、家事や育児を協力して行うという生活スタイルが定着してきていると言えるのかもしれません。イクメンという言葉は本来ない方が望ましいと思います。なぜならこの言葉は、家事や育児は女性が担うという考え方があるから生まれた言葉だからです。これからは男性だから女性だからという考え方ではなく、この仕事はあなただから任せたいという適材適所の考え方が大切ではないでしょうか。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財伊万里の遺構シリーズ埋葬遺構を中心として、その2、木須町の宮の前北遺跡。平成7年度の調査で、縄文時代後期約4000年前の土坑堀、地面に穴を掘り直接遺体を納めた墓を確認しました。埋葬者は壮年の女性で、腕は肘の部分で直角に曲げられ、足は股関節と膝関節で強く曲げられた状態で埋葬、屈葬されており、遺体の上はたくさんの石で覆われ、特に首の両側には握り拳より一回り大きい石を両肩に乗せるように置いてありました。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
インフォメーション。秋の叙勲褒章受章、叙勲旭日章受章。松島町の竹内和則さん、元県議会議員。瑞宝総工所富士町の平山幸彦さん、元公立小学校長。瑞宝炭鉱所南畑町谷口の高田信子さん、あけぼの保育園園長。宝章蘭寿宝章漁港の三重洋介さん、元市防犯協会副会長。皆さんおめでとうございます。令和2年度統計功績者表彰、教育委員会表彰、環境美化功労者感謝状贈呈式がそれぞれ行われました。11月14日市民図書館で調べる学習コンクール表彰式がありました。11月1日から新型コロナウイルス感染症の相談体制が変わりました。季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制、発熱などの症状がある場合には、まずかかりつけ医など地域の身近な医療機関に電話で相談してください。注意事項1、受診前に必ず電話相談し来院時間を予約しましょう。2、来院時間を遵守しマスクをした上で来院しましょう。3、公共交通機関以外を利用し受診しましょう。かかりつけ医などがない場合、相談センターに電話で相談してください。発熱などの症状がある人専用ダイヤル 0954-69-1102、 その他一般相談用ダイヤル 0954-69-1103。 問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 安心して利用できる市民図書館の環境づくりに、10月20日伊万里町の亀井リフォーム株式会社が感染症対策シールド、アクリルパーテーションパネル5台を寄贈。また11月11日東山城町の古賀康則さんが市に子ども用マスク3300枚を寄贈しました。議会報告。令和2年伊万里市議会第3回定例会が9月4日から10月15日まで開かれました。今回の定例会では条例議案4件、一般議案9件、決算議案8件、予算議案6件、報告2件、意見書案2件、決議案1件などの審議、また一般市政に関する質問などが行われました。条例議案、税条例及び国民健康保険税条例の一部を改正する条例、留守家庭児童クラブ条例の一部を改正する条例、一般議案、財産の取得2件、教育委員会委員の任命、工事請負契約締結の変更、決裁議案、決算認定8件、予算議案、令和2年度一般会計補正予算第8号、第9号、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億3572万4000円を追加し、補正後の予算総額は345億 6,774,800円となりました。歳出補正の主なもの、大坪保育園コミュニティセンター複合施設整備事業856万円、広域ごみ処理施設建設にかかる地域振興事業7,301万円など。意見書、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書、ギガスクール構想の実現に向けた自治体への継続的支援等を求める意見書、決議、特別委員会設置に関する決議、一般性に対する質問。審議の結果、提出議案は原案通り可決、承認、同意、認定されました。渡辺秀弘議員が10月30日にお亡くなりになられました。謹んでお悔やみ申し上げます。大川町山口区が無線による屋外放送設備を整備しました。この事業は宝くじの収入を財源とする社会貢献広報事業で、住民の自主的なコミュニティ活動の推進を図るものです。消防団年末警戒が28日から30日まで、8時から12時出初め式は1月17日市民センターで、なお新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入場はご案内している人のみとします。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 年末年始はお休みします。29日から1月3日市役所の一般業務は休業。ただし出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は当直室で受け付けます。主な施設業務の休業日は、施設市民図書館28日から1月4日、市民センター29日から1月3日、国見台公園29日から1月3日、佐賀西部クリーンセンター1日から3日、業務、資料汲み取り30日から1月3日、ゴミ収集1日から3日、問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 令和3年度黒川幼稚園の園児を募集します。受付期間は21日。問い合わせ先、黒川幼稚園、電話 27-0609。 12月4日から10日は人権週間です。令和2年度啓発活動協調事項、女性の人権、子どもの人権、高齢者の人権を守ろう。障害を理由とする偏見や差別をなくそう。同和問題、ブラック差別を解消しよう、などです。ご協力お願いします。人権問題に関する市民意識調査。調査対象は18歳以上、80歳未満の市民2000人、無作為抽出。調査時期12月。結果の公表は令和3年4月以降に公表します。問い合わせ先、人権同和対策係、電話 23-2190。 新型コロナウイルス感染症に関する差別をなくそう。報道されている人権侵害の事例、感染者とその家族に対して本人を特定し、その個人情報を勝手に公開する、移動経路、家族関係、交友関係などを勝手に公開する、感染は本人の責任であると中傷する、家に石が投げられたり壁に落書きをされたりする、医療や介護の従事者、生活維持に必要な職種の人に対して店舗への入店、公共交通機関の利用を断られる、家族のデイケア通院や子どもの保育などの利用ができなくなる、医療施設などに心ない張り紙をする、海外からの帰国者などに対して海外から帰国したことだけをもって中傷する、定められた隔離期間を経た後もさらに隔離や閉居を強要する、出身国などに基づく差別、流行地域の出身であることをもって中傷する、 出身地域に帰れと罵る、その他の人権侵害行為、他の都道府県ナンバーの自動車に煽り運転をしたり傷つけたりする、自粛の範囲を守って営業する店舗に対し閉店などを強要する、感染者であるか否かにかかわらず故意に咳などを相手にかける。冷静になって考えてみてください。私たちが戦うべき相手は人ではなくウイルスです。正確な情報を入手し人権に配慮した行動を取ることによってこの困難を乗り越えていきましょう。人権侵害を防ぐ3つのポイント。1、感染者を非難しない。感染は誰にでも起こる可能性があり、非難される対象ではなく守られるべき存在です。自分が感染したらと考えたときに、他の人からされたら嫌だと思うことは他人にはしないという気持ちを持ちましょう。2、感染者の出た職場や家族を非難しない。感染者だけではなくその職場、家族などへの誹謗中傷や差別的な言動は感染の表面化を遅らせ拡大防止の妨げになることを認識しましょう。3、風評被害を防ごう。感染していないにもかかわらず感染者だという噂を流され、本人のみならず家族や勤務先が差別被害に遭うという事例が見受けられます。新たな風評被害を生まないために、誤った情報や不確かな情報をむやみに拡散しないようにしましょう。確定申告の時に添付が必要となっている国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書、はがきを来年1月下旬に納付者に郵送します。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。家屋の新築、増築、解体には届け出を。特に解体の届け出は、誤った課税を防ぐための重要な情報になります。届出期間18日、問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 確定申告の際、身体障害者手帳などを持たない人も、税法上の障害者控除を受けることができます。詳しいことは、福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、伊万里市第5次高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画骨子案への意見を募集します。募集期間は11日から来年1月12日。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 第800号記念広報伊万里クイズは、市内外から37人の応募があり、厳選なる抽選を行い、当選者に商品引換券を発送しました。ウェブ会議の背景に伊万里の美しい風景などの画像が使えます。またインスタグラム公式アカウントをリニューアルしました。問い合わせ先、情報制作課シティプロモーション推進室、電話 23-4313。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里湾を大切にしましょう。伊万里湾環境保全対策協議会では、伊万里湾の環境保全を呼びかける啓発活動などを行っています。きれいな海を守るために皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、松浦市役所内伊万里湾環境保全対策協議会事務局、電話 0956-72-1111。 伊万里地区事業承継個別相談会が18日金曜10時から市民センターであります。電話で予約が必要です。問い合わせ先、佐賀県事業引継支援センター、伊藤さん、西原さん、電話 0952-20-0345。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。12月生まれのお誕生会が16日水曜10時半から、子育て支援センターポッポで。つくしんぼランドが23日水曜10時から市民センターリハーサル室であります。いずれも申し込みが必要です。 子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題を風化させないために理解と関心を深めましょう。問い合わせ先、伊万里警察署警備課、電話 23-3144。 確定申告は自宅から e-tax で送信してください。問い合わせ先、伊万里税務署個人課税部門、電話 23-3149。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。家庭で使用する照明の電球を省エネ性能の優れた製品に取り替えることで効果的な節電・省エネにつながります。また製品の寿命は白熱電球の約1000時間に対し、電球型 LED ランプは約4万時間で買い替えも少なくて済みます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票・税証明などの交付業務を行っています。続いて募集です。カルチャー講座受講生を募集します。お菓子作り教室、受講料一組2000円、別途材料費2500円が必要です。焼き物作り教室、受講料一組3000円、別途材料費3000円が必要です。募集期限は25日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 佐賀県後期高齢医療広域連合第4次広域計画改定案および第2期長寿健康づくり事業実施計画見直し案の意見を募集します。募集期間は25日まで。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課企画保険係、電話 095264-8476。 外国人居住者と交流し、外国の文化や子どもの遊び体験を行う国際交流広場の参加者を募集します。日時は20日日曜2時から。場所は立花コミュニティセンターです。募集期限は17日。事前に申し込みが必要です。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 夢佐賀大学唐津校学生を募集します。受講料は年額36,750円、消費税込みです。募集期限は来年3月22日。問い合わせ先、夢佐賀大学事務局、電話 0952-31-4165。 子育て世代で就労を希望する人と企業をつなぐ佐賀ママワークプロジェクトの参加者を募集します。問い合わせ先、ワークステップ株式会社、電話 0952-60-2075。 2月開校の委託訓練生を募集します。問い合わせ先、県立産業技術学院就職支援課、電話 0952-74-4330。 婚活イベント、冬のバーベキューかき焼き婚、日時は来年1月24日日曜。参加料は2500円。募集期限は来年1月14日です。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。市民が勧める本を紹介する私のセブンブックスを募集しています。12月の休館日、7日、14日、21日、28日の各月曜、29日から1月4日は年末年始休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だより子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診、1歳6ヶ月時検診、3歳8ヶ月時検診。検診は母子保健法に基づいて実施しています。 発育確認のために必ず受けましょう。市民健康相談8日火曜、ストレスケア相談8日火曜、妊産婦乳幼児相談14日月曜、場所はいずれも市民センターです。予約制です。大人の検診集団検診は21日から25日に市民センターで実施します。受診する場合は環境づくり課へ申し込んでください。医療機関で受診する人は来年3月31日まで受診できます。不妊治療費用の補助、補助金額上限10万円インフルエンザ予防接種、接種当日65歳以上の人、60歳以上、65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器などの障害で身体障害者手帳1級に相当する人、料金は1400円、期限は31日まで。12月31日から1月3日の急病の時は休日夜間休館医療センターを利用できます。時間は午前9時から午後5時まで。必ず電話してから来所してください。電話 23-9910。 小児救急電話相談、子どもの急な病気で困ったらまずは電話で相談してください。医師や看護師が相談に応じます。時間は午後7時から翌朝8時まで、毎日です。問い合わせ先0952-24-2200。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 保険代理の問い合わせ先健康づくり課、電話 22-3916。 消費者ホットライン188とは、悪徳商法などによる被害に遭った、ある製品を使い怪我をしてしまった、お試し購入のはずが定期購入契約になっていたなどの消費トラブルで困っているときは、一人で悩まず全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン、いやいやに相談してください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。問い合わせ先まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。
11月3日市民図書館で第54回子ども話し方大会がありました。各町地区子ども会から小学生15人、中学生14人の29人が参加し、自分の考えを力強く発表しました。最優秀賞は小学生の部、自分らしくあるために大坪小学校6年前原太郎さん、中学生の部、音楽とともに伊万里中学校3年山寮美花さんでした。11月1日現在の人の動き、男 26,155 人、女 27,864 人、合わせて 54,019 人で47名減っています。世帯数 23,489 世帯、前月に比べ20世帯減っています。これで広報伊万里12月号を終わります。
師走の声を聞くとなんとなく気ぜわしく感じます。駅通りには冬を彩るイルミネーションが点灯されました。街路樹にたくさんの青や黄色、ピンクの電球が飾られ、周りを明るく照らしています。街のあちこちからクリスマスソングも聞こえてきます。コロナでまだ収束しません。今年の流行語大賞は3密、いわゆる密閉、密集、密接が選ばれました。今年1年を象徴する言葉です。来年は皆様にとっていい年になりますよう願ってやみません。ではごきげんよう。